最後に勝つのは自分に甘い人。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのはひろゆきさんの著書、怠け者時間術、管理社会を生き抜く無敵のセオリー23。ひろゆきさんは説明不要の超有名人ですが、一応ご紹介いたします。本名西村ひろゆき、1976年生まれですから今年46歳ですね。神奈川県生まれの東京都北区育ち。中央大学在学中にアメリカのアーカンソー州に留学。1999年、23歳であのインターネットの匿名掲示板、2チャンネルを開設し、管理人になりました。当時は SNS もスマホもない時代で、この2チャンネルにいろんな人が書き込み、あの電車男みたいな作品まで生まれましたよね。2005年、29歳で株式会社ニワンゴ取締役管理人に就任し、2006年に今度はあのニコニコ動画を開始、こちらも大反響を呼びます。現在は奥様とフランスのパリにお住まいで、月1ペースで日本に仕事で帰国しているようです。資産額20億円とも言われているひろゆきさんですが、大変な倹約家で、日本とフランスを移動する飛行機はエコノミー。水筒に自分で作ったお茶を入れて持ち歩き、衣類は破れて修理不能になるまで着る。それを直させられる奥様は大変みたいですけれど、今回はそんなひろゆきさんの著書、怠け者時間術、管理社会を生き抜く無敵のセオリー23から私が学んだこと。1、ずる休みなんか当然。2、一番安いので。3、記憶力悪くてお得。この3つをシェアさせていただきます。1、ずる休みなんか当然。日本では有給休暇を取るのですら、上司に理由をあれこれ聞かれたり、同僚が困らないようにあらかじめ段取りつけたり、あらかじめいない時のお願いをして回ったりと神経をすり減らします。しかし海外では仕事はあくまで生活の糧を得る手段でしかありません。ひろゆきさんは普段フランスで暮らしているので、フランス人の感覚を目の当たりにする機会も多いのですが、フランス人の労働観は食材です。食材って言っても別に食べ物、料理の材料じゃないですよ。罪を償うことです。フランスはキリスト教圏なので、神に対する罪を償うために働くという労働観なんです。罪を背負っているというのは良くない状況ですよね。労働が罪の償いを意味するならば、労働しなければいけない状況というのも良くない状況なわけです。なのでキリスト教圏の人々にとっては、労働とはできればやりたくない、そこから解放されたい責務なんですね。当然過労死とかサービス残業なんて概念も言葉もありません。過労死を英訳すると、です from overwork と直訳できますが、わざわざ英語にしなくても日本語の過労死で通用するぐらいです。労働を美徳と考え、頑張って働くことに価値がある。過労死寸前までサービス残業すれば、あなたはなんて頑張ったんだと褒めてもらえる。この日本人独自の労働に対する価値観は海外の人には絶対理解できませんよね。そんな海外では有給 100% 取得なんて当たり前です。フランス人はみんなバカンスを1ヶ月くらい取ります。職場の上司も部下もお金がある人もない人も。お金がある人は海外旅行に行くし、ない人は国内でのんびり過ごすわけです。みんながそうだから職場に同僚が1月くらいいないことが当たり前。お互い様だからそこはフォローし合う労働環境というか文化が出来上がっているんですね。休むのは悪とされている日本とは大違いです。男性が育休取る取らないで大論争が起こるのが日本ですが、海外では考えられないことでしょう。休むことの何がいけないのか。もし休みづらいのだとしたら、親戚に不幸があったとか、今日は体調が悪いとか、いくらだって理由を作ればいいんです。つまりずる休みです。嘘はいけないとは言うけれど、詐欺のように誰かに損失を与えているわけではありません。当然の権利を行使するのに、有給取りづらいから方便を言うというわけです。疲れたり、何か用事があったり、用事なくても単にゆっくりしたいから、仕事行きたくないからという理由で休んで何が悪いのでしょう。自分を最優先にして何が悪いのでしょう。だって自分の人生ですよ。人生の主人公は自分なんです。自分自身を自分の人生でエコひいきしなくてどうするんですか。というわけで、このトークを聞いた有給余ってる皆さん、休みましょう。まともな理由なんか言わなくていいんです。方便使いましょう。自分を最優先にしましょう。自分を最優先にするのは当然ですよ。 自分を最優先にして、あなたが元気で明るく楽しそうにしていたら、家族だって親しい友達だってきっと嬉しいです。休みましょうよね。2、一番安いので。人間は一日に何千回も何万回も決断を下しています。それは脳を疲れさせ、小さなことで決断を下し続けていると、いざ仕事の重要場面や人生の岐路などで決断を下さなければならない時に、脳に余力が残っていなかったりします。ひろゆきさんは買い物をするときは基本的に一番安いものを買うそうです。例えば洗剤。洗剤と謳われている以上、汚れを落とすことはできるはずです。それなら一番安いので良い。例えばテレビ。テレビと謳われている以上、物は映るはずです。それなら一番安いので良い。今の時代、一番安いテレビだって十分綺麗に映ります。例えば財布。財布と謳われている以上、お札や小銭は入るはずです。それなら一番安いので良い。もし一番安いのを使ってみて、いまいちだと思ったら、ちょっと高いのにしてみる。それで困ることはありません。実はこれ、私、ブックトーカー弁も同じなんですね。基本的には一番安いものを買っています。まあ、例えばこだわりがある人で、運動靴はこのメーカーのじゃなきゃダメだとか、コーヒー豆はこの銘柄じゃなきゃ許せないとか、そういう人はお気に入りの靴やコーヒーを買えばいいと思います。ただ、私は靴はまあ履ければいいし、コーヒーもコーヒーでさえあればいいので安いものを買っています。安いものを買うと決めておくと、さっきお話しした脳の決断力を使わなくて済むんですよ。脳が一日に決断できる回数の限界って決まっているそうで、その回数を節約できるから、一番安いものを買うと決めておくことは、脳にもお財布にも優しいルールであると言えますよね。そして脳の余力を他の重要な決断に取っておくことができるわけです。3、記憶力悪くてお得。ひろゆきさんはこれまで困った記憶がないそうです。朝寝坊して学校に遅刻していったり、宿題忘れたり、友達との約束に遅れたりしてきたけれど、困った覚えがない。近くに嫌な奴がいても、めんどくさいとは感じても、困っているとはならないそうです。嫌な奴なら付き合わなければいいだけのことですからね。嫌な奴に出会った記憶もないそうなんですが、ひろゆきさん、そもそも昔のことはどんどん忘れていくそうなんです。だから、ひょっとしたら嫌な奴と出くわしたこともあったかもしれないんだけど、もうそんなことはどんどん忘れてしまっているんですね。これは忘れよう、なかったことにしようと努力して無理やり自分にそう思い込ませているわけではなく、本当にそのようです。いろいろ覚えてなくて、わからなくて、できなくて、もし自分の力でどうにもできない状況になったとしたら、誰かを頼ればいいし、そもそも日本はセーフティーネットがしっかりしていますから、経済的に困窮したら生活保護を受けるという方法だってあります。現にひろゆきさんには生活保護を受けて楽しく暮らしているお知り合いがたくさんいるそうです。ひろゆきさんは今たくさんお金を持っていますが、もし収入がガクンと減ったとしても、多分自分はそれなりに楽しく暮らしていけるだろうと言っています。私たちの場合だって、もし失業したら会社に行かなくていい分、自分に時間の余裕ができるので、面白い人や出来事に出会えるチャンスが増えるかもしれません。そうすることで、人生が別の楽しい方向に変わるかもしれませんよね。ひろゆきさんは時間に追われたり、時間を確保しようと頑張ったりしていることはなく、毎日を楽しく過ごしています。こんな毎日が続いたらいいなと思うし、どんな未来が来ようとも、多分自分は今と同じく楽しく過ごしているだろう。そんなひろゆきさんの人生に対する姿勢が、この本からは読み取れました。まとめます。1、ズル休みなんか当然。2、一番安いので。3、記憶力悪くてお得。いかがでしたでしょうか？実際サラリーマンとして毎日規則正しく出社し、サービス残業や嫌な飲み会出席もやっちゃってるよというリスナーの方は、ひろゆきさんみてえに自由人な生き方できねえし、と思ったかもしれません。ただ、この本には、私たちの固定観念というか、古い価値観を確かに揺さぶってくれる内容がいくつも書かれていました。実際、読んでみて、リスナーの方、ご自身の人生に取り入れられる、活かせる、といった要素もきっとあると思います。今回ご紹介したのはこの本、怠け者時間術、管理社会を生き抜く無敵のセオリー23から私が学んだことのほんの一部です。他の無敵セオリーについても知りたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。